天のお父様、主イエスキリストの皆を心から褒めたたえます。聖霊のご臨在をありがとうございます。予言の言葉を感謝いたします。特別賛美をありがとうございます。この大礼拝に集われたお一人一人を心からありがとうございます。オンラインして礼拝されているお一人一人をありがとうございます。ダウンロードして礼拝されている方々をありがとうございます。あなたが神の娘の最強で牧会されている40万を超える主の民をありがとうございます。今から御言葉に行こうとしております。聖霊ご自身が御言葉を通し豊かに語り導いてください。この年度の最後にもう一度この言葉を覚えながら、どうでしたま、あなたはこの年に、そして来たるべき年に用意されている勝利と祝福を共に豊かに見ていくことができるように、どうぞ導いてください。語る者聞く者も減り下ります。御言葉を持って豊かに語り導いてください。信じてイエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。信頼します。ハレルヤ。どうぞお座りください。ありがとう。私たちを愛して十字架にかかり3日目によみがえられた主に期待しながら御言葉に聞いていきたいと思います。おはようございます。おはようございます。こんにちは、こんばんは。先週はですね、オンラインの集会は熊本でありましたけれども、熊本のオンラインの集会に、男性が1人、2人、3人、私4人かな、全部で8人集会集まったんですが、男性4人、女性4人で、新しい方々というかね、新しいというか最近つながってきている方々もいたりして、なんかこうオンラインがすごく人が増えてきていることを感じます。第一礼拝のオンラインの数がつい先日までは 10前後だったんですけども、先週は22あったんですね。で、第一礼拝の 第一がですね、第一礼拝は大体、まあ、15、6だったんですけども、3週、4週ぐらい前から30、50とね、最近は50前後あります。だから数に数えられないで、もうお気に入りてる人もいると思いますので、ちょっと今までになく人々が見始めてるなということを思いますので、ぜひお祈りしてほしいというふうに思います。それで今日開きました御言葉は、それからオンラインの方でですね、これは久留米の方なんですけども、久留米のオンラインしている方のお母さんからね、娘さんがオンライン会員なんですけども、洗礼を受けてからすっかり変わったって言ってですね、わざわざメールが届いておりました。なんか飛行機に羽田かどっかから乗ろうと思ったら、ちょっと天候の関係で欠航になるか熊本に行くかって言われたそうですね。そして一つ前の飛行機は熊本に行って、一つ後の飛行機は欠航になったんだけど、その彼女の乗った飛行機だけ飛んだんですね。それはその前に祈ってって言って、真剣に祈ったら答えられたってね。それからもう一つ何かあったな、もう一つもなんか祈ったら答えられて、なんかすごくびっくりしたって言ってましたけれども、ね、川口様がなんか今見手を伸ばしておられると思いますので、ぜひね、死に期待してほしいと思います。で、今日は入った、やっと入ったね、はい、今日はオンラインの聞こえてましたかね、今入ってましたので、すみません、今新しい年メンバー変わってますのでよろしくお願いします。で、それは人にはできないことです。しかし神にはどんなことができますか。こっち見てもいいですけど、こっち見てもいいですけども、これは今年の年頭に群れとしては、先週話しましたこちらですね、神の言葉が荒野で抱かれのご用に下ったという、これが与えられたんですけども、長崎教会としてはこのマタイの19章の26節のこの、それは人にはできないことです、しかし神にはどんなことでもできますという言葉が念頭に与えられました。で、この1年、今日が最後の礼拝ですけれども、主の時間の場合は11月の被災チーム外来班でする新年礼拝からスタートいたしますので、まあ最後の日曜日、今年度のですね、なるわけですけれども、もう一遍この御言葉を出しながらですね、この1年を振り返って、確かに人にはできないんだけど、神にはどんなことでもできる、まさに神様がしてくださったという奇跡や技もあったと思うんですけども、一方で神にはどんなこともできるはずなのに、そうならなかったこととか、あるいはそうなってないことがあるかもしれないと思うんですね。そのことにも目を留めながら、今日もう一度御言葉を見ていきたいと思うんですね。で、この御言葉そのものは本来ですね、16節のところを見たら、その手前の16節を見たら、こう書いてます。すると一人の人がイエスの元に来ていった。先生、永遠の命を得るためにはどんな良いことをしたらいいでしょうって、一人の人は質問したので、イエス様はその人に17節で、なぜ良いことについて私に尋ねるんですかと、良い方は一人だけです、父の神ですね、もし命に入りたいと思うなら戒めを守りなさいと言って、どの戒めですかって書いたときに、10回の後半ですね、殺してはならない、監視してはならない、盗んではならない、偽証してはならない、父と母を敬え、あなたの隣人はあなた自身に愛せよって答えるわけです、やり取りをする。 私はすごいと思うのは、この青年はですね、何て言ったかというと、そのようなことはみんな守っております、何がまだ欠けているのでしょうかと、まあ、守って、まあ、もちろんあの形では殺すなど監視せず盗まず偽証せず舌を敬い隣人あなたに死ぬのに愛せよっていうのは、これが難しいと思うんですけども、ね、やってたのかもしれませんけども、まあ、全部守っていると、何が足りないといったときに、イエス様が21節ね、完全になりたいと思うなら、かえってあなたの持ち物を売り払って貧しい人たちに分け与えなさいと、そうすればあなたは手に宝を積むことになります、その上で私ついてきなさいと言ったら、この人は、この青年は、悲しんで去っていったわけですね。どうしたかというと、多くの財産を持っていたからだという、この話がある。で、イエス様が金持ちが天の御国に入るのはなんと難しいことだろうかと言ったんですね。で、金持ちが神の国に入るよりは、24節、ラクダが針の穴に通る方がもっと優しいってね。で、これはまあ、ラクダが針の穴を通ることはできませんから、不可能だ、できないってことなんですね。人間には、不可能であると。で、お金持ちっていうのは、この地上では、お金っていうのは、この世においてはお金っていうのはものすごく大きいもんですから、この世でうまくいって最高のはずなのに、そういう人は救われないってことを言ったわけですね。だから、人間にはできないって。ね、ところが、それに対して、様が、いや、じっと見て言われたで、それは人にはできないことです。しかし神にはどんなことでもできましたから、人には救うことはできないけども、神にはお金持ちも含めて、どんな人であろうと、神には救うことができるっていうことを、ここでは本来の意味って言うんです。だから救いのことは本来はね。でもそこから適応して、今年度語られたのは、もちろん神様はどんな人でも救うことができる。どんな堅くなる人も、どんなに霊的に縛られてる人も、どんなに拒否してる人でも救うことができるなるっていうこととともに、神には、人には治せないどんな病も癒すことができるって。人にはどうしても解決できないどんな問題も解決できるって。人には返せない大きな負債。負債って夫婦じゃなくて借金、ね。借金も神には返すことができる。つまり、そういうことも含めて、ね、神様はこの念頭に語られたんですね。で、それを体験した方もいらっしゃるでしょうし、確かにそうなはずなんだけど、まだ見てないなって人もいると思うんですね。で、今日話したいのは、それに対してね、4つ、一つ目はまずラダロからいきます。祈ってたら今日はちょっと御言葉からいく。ラダロ、先に言いますアブラハム、ヨセフ、モーセってこの4人を見たいんですね。こちらで話しますから。まずラダロはヨハネの11章に書いてあるんですけども、もう開けなくても結構ですね。ラダロというのは、マルタ、マリア、ラダロっていう3人兄弟だった。で末っ子だったんですね。で、主に愛されている人、ラダロって書いてあるんですね。で、でラダロが病気になったとき、どうも死にそうな大変な病気だったと思うんですけども、マルタとマリアはラダロについていたので、自分は行かないで使いを送るんですけど、その使いにね、あなたの愛しているラダロが病気ですって言ってるんですね。ね、すごいなと思いますけどね。ね、なんかヨハネと似てますけども、本当に神様に愛されていたんですよ。だから当然、使いの人たちは、マルタもマリアもラダロ自身も、すぐにイエス様は飛んできて、手を置いて祈ってくれると。イエス様さえ来てくれれば、絶対に治ると固く信じてたんです。マルタもマリアもラダロ自身もね。ところがイエス様はすぐ飛んでこないで、二日そこに留まって、ね、ベタニアっていう村に行くんですけど、ベタニアじゃないところに行ったんですけど、そこに留まって、それから行って、しかも、急いで来ないでゆっくり来られたんですね。その結果、ベタニアに着いた時には、ラダロのところに着いた時には、もうラダロは死んで4日も経ってたんですね。で、日本だったらね、今の日本だって火葬されちゃいますけども、死んで4日経ってた。ね、で、だからお墓の中で、まあ、ちょうど腐る頃だったわけですね。で、マルタとマリア言うわけですよね。もしイエス様ここにいてさえくればってね。マルタとマリアはイエス様を愛してましたし、信じてましたから、文句を言ったわけじゃないんですけども、いてさえくれれば助かったのに、どうしていてくださらなかったんです、すぐ飛んでくださらなかったんですかっていう、文句というよりも疑問っていうかね、わからないって気持ちだったと思うんですね。そしたら、イエス様が、いや、蘇りますって言ったときに、マルタもマリアも、この肉体を持って蘇ってくるってことじゃなくて、やがて復活の体をもらう、将来の復活のことね、最後の日のことを考えたんですね。そしたら、イエス様はですね、お墓の前にやってきて、石を取り除きなさいって言って、そしたらマルタが石のけたら腐ってるって言ったんですよね。で、皆さん愛してる人の腐ってる姿見たくないでしょ。ね、そんなの嫌ですよね。だから、そう言ったんですけど、イエス様が、もしあなたが私を信じるなら神の栄光を見るといったときに、こう石を取り除けたら、イエス様はラダロを出てきなさいと復活させたんですね。で、今日一つ目はね、マルタとマリアたちは、イエス様が来たら癒してくださる、治ると信じてたんです。でも彼らの思った通りにはならなかったんです。 彼らの信じた通りにはならなかったんです。固く信じてたのに、ラザロは癒されなかったんです。イエス様来てくれなかったんです。彼らの思った通りにならなかったんです。ある方は今年、神にはどんなことでもできになる。あ、きっと救われる。きっと癒される。きっとこうなるぞって固く信じてたのに、そう信じた通りにはならなかったんです。で、マルタとマリアが思ったように、でラザロはもう死んじゃってますから、どうしなんだろうって、イエス様はだから嫌いになったりはしない。でも、疑問と悲しみがあったわけですよね。でも、イエス様の御心はどこにあったかというと、癒すことではなくて、死んで4日経ってたのが大事なんですね、今日は。これ、1日や2日だったらね、もしかしたら生き返るかもしれないと思ったかもしれない。4日経ってるってことは、もう腐ってて生き返ってくるなんてことは発想もしなかったと思うんです。考えもしなかったと思う。不信仰って言ったらかわいそうですよね。で、人にはできないって。もう絶対できない、無理だと思ったと思うんですね。でも、イエス様は、彼らが考えもしなかったことでね、ラダルを出てきなさいって言って、腐ってたラダルの霊が帰ってきて、彼の体が元通りになって生き返ってくるんですね。つまり、イエス様はラダルを蘇らせて、マルタやマリアやラダル自身が思ってたよりも、もっと違うことを、もっと大きなことを用意したんですね。でもな、年末にもう一度言います、年度末に。神にはどんなことでもできるんです。あなたの思った通りにはならなかったかもしれない。あなたの願った通りに主はしてくれなかったかもしれない。しかし、神にはどんなことでもできるんです。神はもっと大きなことを、もっと偉大なことを考えてらっしゃるんですね。そのように覚えててほしいんですね。これが一つ目ね。で、次は、アブラハムでパターンでいきます。ね、アブラハムは75歳の時に、創世記12章で、ちょっと今日は聖書の時あってね、アブラハム12章でね、75歳の時に、神から言われる、あなたの生まれ故郷を地の上に出て私を示しに行きなさい。で、行くんですね。で、したら15章のところで、彼は呼び出される。そして夜ね、そして言われる。見上げてごらん、空の星をってね。そしたらですね、見上げて空の星を見ると、今笑った人はある世代ですね。若い人にはさっぱりわからなかったりします。ね、何かというと、そしたらね、星がたくさん。で、これね、私昔聖書読んでてね、正直に言いますと、私大阪生まれだったから、しかも私はちょうど光化学スモックがよく出る頃の世代なんですね。だから本当に空に星が見えるってことは少なかったんです。天の川っていうじゃないですか。天の川ってのはわけわからなくて、ポツンポツンとあって、どうしてこれが天の川なんだろうなっていつも思ってたんです。ところが私、カイラスに行ったんですね。カイラスってわかりますよね。チベットの奥のカイラスにね。そしたらね、すごいの。満天の星って言いますけどね。大げさじゃない。で、天の川はね、私のイメージ、天の川ってのはね、こうね、なんか星がちょうど 川のようにいっぱいあって、こうあるって感じなの。天の川はね、そんなんじゃないの。もう、星、真っ白け。空が星で真っ白けになるんです。それがしかも輝いててね、もう星がこう重なってて、もう真っ白けなの。まさに川。そしてしかも、こう、まばたいて、すごいです。明るくなるんですよ。まさに天の川。私ね、これちょっとね、衝撃だったんですよ。あれ忘れられないシーンですよね。うわぁ、本当に、これ天の川だって、これ他に表現しようがないなっていうのは見事でした。すごかった。で、他にも星がいっぱいあるんですよ。そこはもうまさに天の川で、もうブワーって真っ白系になってるんですよね。私ね、感動して見ててね、チベット行った時は大地がトイレですからね、こう感動して見てたら危ないんです。夜景が来るからね。でも、そういう状況だったんですよね。で、中東でアブラハムが見た空はそんな星だったと思う。ね、本当にすごい星だらけだったと思うんです。ね、天の川があったかどうか別として星だらけだったと思う。それを見て神は言われた。あの人の子孫はこのようになるって。子供がなかった時に。で、75歳より上だと思います。75で呼び出された後だからね。すごい信仰ですよね。彼は信じた。それが義と認められたって15章に書いてあるよ。創世記の15章にね。信じたわけですよ。今年の年頭皆さんが信じたように。ね、神に不可能はない、そうだな、どんなことでもできるってね。ところがアブラハムのパターンはどうだったかというと、信じたんですけども、全然子供ができないんです。空の星になるって信じたのに、一人も子供ができないんです。そして、10年経って85歳になった時、妻が75歳で言いました。ね、神は与えてくれないから私の召使いのところに入ってって言って。で、召使いから子供ができたのがイシュマエルで、アラブ民族なんですね、後のね。 ここなわけですね。で、不信仰してしまった。でも神様はそれでも憐れみの方で、まだまだ年を取った時に、アブラハムが99歳、そして、サラが89歳になった時に、天使が来るわけですね。そして言うわけですね。来年の今頃男の子が生まれるってね。ところが、サラは笑いますよね。サラ笑いをします。で、アブラハムもね、あれ笑ってるの、丁寧に読むと。つまり、ということは、99歳と89歳の時にアブラハムもサラも、こんなの無理だと思ったということなんです。なんでそんなの無理だと思ったかというと、彼らは75歳から年をどんどん取って、65歳から年をどんどん取って、おそらくもう子供なんか生まれない体、年取った体になったと思うんですよね。だから笑ったんですよね。つまり、もう人にはできない状況になった。できない状況だったんですね。でもその、できなくなって思わず笑ってしまうときに、天使はやってきて、来年の今頃男の子が与えるって言われた。で、言葉が来た後、おそらくサラの体は変わったんだと思います。実際その後、妊娠するから。神様がその時来て言葉が与えた時変わったんですよね。わかります？最初言われてね、例えばね、65歳のサラがね、1年経つことに若返っていってね、20年経った45歳になってたと、の体になってたと。言うならね、天使が来た時にね、待ってましたよ、天使さんってことですけども、そうじゃないですよね。明らかに思わず、サラもアブラハムも笑って無理だと思ってしまうような状況だったんです。人間的に言ったらもう不可能だったんです。ありえなかったんです。でもそこで天使が来て言ったんですよね。その時に本当に身ごもるんですね。これ二つ目のパターンでね、念頭に神の相手固く信じてね、待ってたのにね、何にも起こらずにね、それどころか年老いていってね、この年度末を迎えたと。で、今日私はもう一度言います。神にはどんなことでもできますって、こんなこと言ってってねって思うわけですね。それでも神がおっしゃったら成就するんですよね。これはすごいですね。で、神の約束ってそうなるんですけど、あるところまでは待たされて何も起こらないことがあるんですね。そしてますます不可能で絶対無理だと思いたくなる状況の悪いことがある。例えば今風の響きを歌ってますけど、ご存知ですよね。最初安らぎの時に、私がまだ東京の時だから約30年前、厳密に言うと28年以上前なんですけども、予言があったんですね。当時 CD なんて言葉はなくて、ね、この群れから世界で歌われる歌手が出るようになり、そしてレコードも出てきて、たくさんの歌がこう、ね、なると言われたの。で、ね、そうだよしってみんな燃えてね、夜の第7礼拝でね、何人か歌って、3週間か2週間、2週間か3週間忘れましたけど、やって判断したの。まだ時ではないってね。それでね、やめて10年ぐらい経った時、東京の礼拝でね、東京の礼拝である一人の黒人がお礼終わった後に、秋元君がやってきて、秋元君のところに、賛美が長すぎる。賛美が疲れます。で、わだわだ言いに来たんですって、言いに来たんですね。で、そこでね、カチンと来れたらいいですよ。何言ってんだってね。確かにって思えた話ですね。どっちか書いてないけど、パウロ牧師は、そういう人がいて、でその時に、神様が言われたんです。最悪の時に。今、歌詞を作りなさいってね。それで、思い出したことは、ブリックホールでね、ブリックホールで殉教聖歌を、この前に見て、その前にやった時に、秋元牧師が言ったんですよね。歌詞を出しますってね、覚えてます？言った人。言いましたよね。言いましたよね。白紙でも出します。へのへのもげじって書いて出しますって言ったんですよ。本当に。よく覚えてますよね。で、今から覚えて、あそこで言ったのはね、言わないとね、引いてしまう可能性もあったと思うんですよね。もう公に言ってしまう、バンってね、引けないでしょ。はっきり言われましたよね。ね、もう歌詞を作りますって。私は力がないから、白紙でもへのへのについても作りますって言ったんですね。実はあれちょうどね、賛美が疲れる、長すぎるって言われた時だったわけですよね。つまり、もう人間的にはどんどこで、そうやって言われてしまうぐらい悪い時に、神は踏み出させたんですよ。そして踏み出してみたら、安らぎ12週と、風の響き4週で16週でしょ。おそらくまだ続くと思います。ね。これはね、素晴らしいヒット曲も昔もありますし、今もありますよね。これはね、普通じゃないですよね。でも、ある期間は何も起こらなかったし、悪くなったわけですよ。で、アブラハムのパターンね、これが起こるわけですね。で、皆さん、起こらない、約束はあるのに何も起こらない、信じているのに何も起こらないって、そして信じてないわけじゃないけど、もういつ起こるのかしらって思う、こういうことが起こってくる。でも主がおっしゃったら、その時が時なんです。これね、これ二つ目のパターンですね。で、三つ目、ヨセフのパターン。ヨセフは夢を見ます、ね、 12の束が自分にお辞儀する夢、これ兄弟、ね、あ11の束か、自分以外だから、ね、12人兄弟だった。あ、脱線しますけど、私の父は12人兄弟だったんですね。そして、その次はね、12の星と、あ、11の星か、と、太陽と月が自分の星の周りに来て、ね、まあ、拝むわけじゃないけど、こうね、自分を敬う、そういう状況の、その夢で。まあ、それをね、やっぱ兄弟たちが聞いたら腹立ちますよね。オンラインの皆さん、今から九州の言葉使います。腹かきますよね。ね、腹をかくって言ったら腹をかく。大戸って腹かくって言うと腹を立てるってことなんですよね。で、それで、で何かっていうと、で、そしたらね、兄弟たちがね、ね、おそらくね、ヨセフはね、神様を信じてたんだけど、まだ若くて、言い方がね、上手にしませんよ。上手にしたら私の人格が疑われるから。でもね、これね、みんな、兄弟ね、夢見たんだぞってね、ね、あ、じいちゃん、ただ俺は変なんだって、こうなんかこう、ちょっとなんかもう、そういうなんとも言えないね、あまり上手にしませんね。すると私の人格が疑われるから、言ったんじゃないかと思うんです。そしたら兄弟やっぱり面白くないですよね。もともと、ヨセフは年寄り子で愛されていたから、特別に。それで、ヨセフがお兄さんたちを見に行った時に、兄弟たちが、今がチャンスだってね、殺そうと言ってね、いや、殺すのはまずいって言って、で、結局最終的にはエジプト人に売り飛ばす。そしたら、エジプトに行って、奴隷になる。だ奴隷だったけど、神が共にいたからすごい祝福されて、で、奴隷の家で重宝され、あ、その家で重宝されるんだけど、今度、冤罪。奥さんに言われて断ったら逆に冤罪で、牢屋にいられない。奴隷から囚人ですよね。神が共にいて、約束はみんなが拝む、自分をね、自分の前にこう、膝をついて、ね、自分を拝むって言ったのに、逆が起こったわけですよね。どんどんマイナスになっていって、それで奴隷になって、で、囚人になって、囚人になったけど、囚人でも祝福されたんですね。ところが、二人の人が夢を見て、解き明かしをしたら、その二人の一人は処刑されて、一人は戻される。で、戻した人に言うんですよね。私のね、ことを忘れないでください。私は悪いことしないから私のことを言ってくださいって、私って言葉がね、たった2節の中にね、6回か7回出てくるんです。で、日本語は私っていう主語を使わないし、あんまりそれでもわかるでしょ。で、実は似てるとこがある。だから、あそこで私って言うというのはもう強調してるんです、すごく。たった2節の間に私がね、6回か7回出てくるんです。私を思い出してください。私のこと忘れてください。私のこと言ってください。私のことって言うんですね。で、そこまで言われたら普通忘れないし、第一、相手が言った通り殺されて、自分は言った通り元に戻されたら、普通忘れないでしょ。と忘れるんですよ。まさに神の手だと思います。忘れちゃうんです。その結果、ヨセフは囚人のままなんです。ところが、2年経った時に、その王様が夢を見た時に、その人を思い出すんです。ああ、そういえばって言って、実は夢を解き明かしたことになったって言って、ヨセフが呼び出されて、夢をきれいに解き明かしたので、その国の王様の次の人にナンバー2になるわけですね。で、囚人からナンバー2まで一気にバーンって逆転するんですね。そしたら大飢饉が起こった時に、イスラエルからね、兄弟がやってきてね、自分の前にこうひれ伏してね、ヨセフだとわからないから、で、その次お父さんたちもやってくるって、まさに夢の成就になるんですね。で、面白いのは、ヨセフの場合はどうなるかというと、夢を見て言葉を与えられているのに、どんどん悪くなっていくんですね。奴隷にされ、神共にいますって書いてあるのに囚人になり、神共にいますっていうのに忘れられ、神が共にいるのにもかかわらず、約束があるにもかかわらず、どんどんどんどんどんどん悪くなっていくんですね。ところがあるとき、一瞬にして逆転するんです。神の言葉があって、どんなことでも神ができると信じて、すごいね、このことに期待してたのに、良くなるところがどんどん悪くなって、どんどん悪くなって、どんどん悪くなって、もう最悪と思った後に逆転するようなことです、これは。これヨセフパターンですね。で、結構ね、ヨセフパターンの人っているんですよね。で、面白いのはヨセフはね、お兄さんたち、お父さんたち来た時に、お兄さんに言うんですよね、ヨセフって言った時に。お兄さんたち怖くなってね、自分たちのしたことがひどいこと分かってるから。そしたら、ヨセフは言います。私を売ったことで自分を責めなくていいって。神が私を先に使わされたのですってね。かっちょいいですよね。普通こんなふうに言えない。本当にヨセフは砕かれたんです、その中で、ね、で、面白いなと思うのは、神様は約束の成就をしたわけじゃなくて、ヨセフの人格と内側を全く作り変えたんです。その方法が、約束はあるけれども 言葉はあるけれども状況はますます逆になることを通してヨセフは本当に心砕かれて、自分をね売ったお兄さんたちが来た時に、いや神が先に使わせたんですよっていうぐらい変えられたんですよね。でそれで上手するんですね。これヨセフパターンです。で最後のねモーセパターン、モーセパターンは何かというとですね、モーセはお姉さんがとっても賢い人だったんですね。モーセは引き出すって意味なんですけども、モーセが生まれた時、エジプトではユダヤ人はみんな殺せって、男だったら殺せって言われるんですけど、お母さんが隠してたんですけど、3回経ったらもう隠す押せなくなった。それでナイルにこうね、カゴに入れてナイルに置くんですね。でもうお母さんは辛いから行っちゃうんですね。でもお姉さんはねそのカゴから離れて見てた、ちっと。それでエジプトの王女様がやってきて、それでそれを見て泣き声来てるから、そのエジプトの王女様が使いに取ってこいって言ったら、ユダヤ人の赤ちゃんだった。で、あこれユダヤ人の赤ちゃんだって言ってね、でエジプトの王女様はその赤ちゃん見て可愛いなと思った。その瞬間お兄さんお姉さんが出てくるんですよね。それでね言うんです、あこの王女を育てるにあたって馬が必要でしょってね、馬が必要でしょ、私は馬になる人知ってますから呼んでまいりますって言ってお母さん呼んでくるんですね。その結果で、お母さんっておそらく言ってないと思います。どういうことかって言ったら、お母さんは本来の殺されなきゃいけない自分の息子を、エジプトの女王様の子供として、自分の子供に自分が父をあげながら、そのお金はエジプトの王室からもらって育てるんですよ。すごいですね、神の手ってのは。そしてある年齢になったら王室に渡すんです。そしたらモーセはもともと頭が良かったのかしませんが、エジプトの王室で育てられて王子として育つんです。実際本当に彼はできたので、次期王様というぐらいみんなに慕われてたんです。ところがね、40歳になった時に彼は目覚めるんです、アイデンティティにね。彼は俺はユダヤ人だって、俺はユダヤ人だって。そしたらエジプト人の何が喧嘩したから仲介に入って、そして実際エジプト人殺しちゃうんですね。で隠すんです、埋めてね。次の日ユダヤ人同士が喧嘩してるから仲介入って、何やってんだお前たちはってね、自分はユダヤ人を救うんだと思ってたら、一人のユダヤ人がね、なんでお前はそんなこと言う権利があるんだってね、昨日エジプト人殺したみたいに俺たちも殺すぎかとか言ってですね、エジプト人を殺したことをこう言うんですね。そしたらそれが分かったら自分はエジプト人にやられるかもしれないから、モーセは怖くてアロネに逃げる。でつい昨日まではエジプトの王子様として次期王様になるかもしれないぐらい、帝王学って言うんですけども、すごい最高の学問を受け最高のエリートコースに出たのに、実はアラノに行って、アラノに羊飼いになる。羊飼いというのは、エジプトでは一番下賤な仕事とされている。羊飼いというのは素晴らしい仕事ですよ。ただエジプトではね、当時の、しかもアラノというのはエジプトの、まあ、今ならカイロでしょうけど、その都と全く違うんですね。しかもそこで40年いるわけです。どういうことかって言ったら、もう最初の40年は全く無駄に思える人生なんですね。で80歳になった時にイエス神様に呼ばれて出エジプトするために指導者となります。で我々はそれを知ってるからね、安心して出エジプト読んでるんです、ね、そのモーセの人生も。でも考えてください、40歳まで王子様で超エリートコースで、そこから荒野に行って羊飼いになって、今まで人を治めることをやってたのに、もう人は誰もいなくて羊、めえめえ、もうもうって羊と牛を治めることに変わるわけですね。おそらくね、モーセは思ったと思います。最初のね、10年ぐらいはね、いつかまた王室に戻ってやろうとかいう気持ちがあったんじゃないのかなと思って、天国帰っていかないとわからないけど、おそらく。で、20年目ぐらいはね、まあ運よくばと思ったと思う。で、30年ぐらい経った時はね、ああって思い始めたと思う。で、40年経った時はね、神様がね、芝であられてね、芝が燃えてた、芝がしばらく燃えてた。そしたらそこにね、モーセが行くわけですね。で神様がモーセモーセって、言語ではモーシェって言うんですけど、モーシェモーシェって呼ぶんですよ。そしたらね、言うんですね、私はあなたを使わすってね、イスラエルを救うために使わすって言われたんで、その時モーセは何て言ったか、待ってましたと言ってないんですよ。待ってました、それが私の使命ですねって言われてね、いやとんでもありませんって、もう私は年老いましたから他の人使わせてくださいって、そんな力はありませんって言ったんです。もし60歳だったらね、お待ちしておりました、やっと来られましたかって言ったかもしれない。70歳ぐらいだとね、ちょっとしんどいですけど、まあやってみましょうかって言ったかもしれない。75歳だったらですね、こんなんですけどいいんですかって言ったかもしれない。 80歳でしょ、もう無理ですよ、神様、分かりましたか、もう無理ですよ、他の人を使わせてくださいってね。あれね、謙遜じゃないんです、本当に心から言ってるんです。つまり自分にはもうできませんって、40歳の時とは違う、もう自分にはできませんって言ってるんですよ。その時神様はあなたを使わすって言ったんですよ。私が使わすんだって、私があなたと共にいて働いて使わすんだって言ったんです。あなたがやるんじゃない、私が使わすんだって言ったんですね。でモーセはそこで80歳で使命に立って、そこからが彼の本番の人生になるんです。で私思ってるのはね、80歳の時ね、もう力があったのかというとね、やっぱり年を取ったと思うんです。ところが使命に立った時に本当に力が与えられてきてね、どんどんあがいていったと、力強くなったと思うんですね。で120歳の時は彼は創建だったって書いてあるからね、120歳でも。だからね、面白い、これモーセ型なんですよね。でね、戻しますけれども、この念頭に、それは人にはできないことです、しかし神はどんなことでもできますって語った時、多くの人たちは期待したと思う。そうか、神はどんなことでもいけるってね、この不可能、神はきっとしてくださるぞとかね、今年は何かやってくださるぞって期待したと思うんですね。そして実際そうなったこともあると思う。でもさっき言いましたように、今持ってなってなかったり逆だったりする人も中にいると思う。ある人はライダのタイプなんですね。信じていたのにどうして神様見捨てたらそうならなかったんですかっていうタイプですよね。その場合はね、ラダロが帰ってきたようにね、あなたの願いとはもっと高いことを神は考えている。で、アブラハムタイプ、何にも起こらずにずっと来て、そして思うんですよね、このまま終わっちゃうのかしらって、ね、でも神の問いが来ると神はなされるんですね。でしかも、もちろん99歳の時にアブラハムと、まあ、サラは89歳だから、もう生まれない体になってたと思う。つまり人にはできなくなった時に神は来られたんですね。ヨセフも自分の力で一生懸命やって、私を思い出してくださいって一生懸命言った時は忘れられた。おそらく最後の2年がものすごい大事だったと思うんです。最後の2年でヨセフは思い出せてもらえなかった時、普通ありえないんですよ、そんなことは。分かったと思う、神の手が入ってるって。で彼はおそらくそこでものすごく抱かれたと思うんですね。でもうあの夢は嘘じゃないだろうけど、もうどうしようもないなって思った時に呼び出されてね、いきなり逆転なんですね。でモーセもそうでしょ、60歳でも70歳でも80歳まで待たされて、もう自分にはできませんって言った時に飯が来るわけですね。で共通語があるんです。人にはできないっていうことを本当に彼らは自分のではもうダメだ、自分の信じたとおりにはならなかった、あるいは自分が思った通りにできないって、もうダメだって思った時に、いや神にはおできになるんですよって、あなたではなく神がなさるんですよっていうことを明確に示されてやられたんですね。でいろんな人の救いを願っている方ね、本当にその人の救いを願うこと自体はとっても素晴らしいことなんです。でも何とかしようと思ってませんかね。愛を示すことはとっても必要です。信じることもとっても必要ですけども、お互い人を救うことはできないのです。これはものすごい重要なんですね。人を救うのは神にしかできない。ラダロを生き返らせたのはイエス様なんですね。アブラハムに子供を与えたのはね、神ご自身なんですね。あれね、で神にしかおできにならない。でそのことはね、ぜひね覚えてほしいですね。で私たちは自分にはそれはできないっていうことをね、神様は時間をかけて教えてこられる。でそれを本当に知ったとき、神にはどんなこともできるってことはね、学べるようになるんです。それをね覚えてください。でこの年度末にぜひ神にはどんなことでもできるっていうねことをもう一度主は語っておることをね、覚えていただきたいと思います。お父様、御言葉ありがとうございます。神にはどんなことでもできになります。その言葉を本当に受け取って、イエス様、期待しながら答えられなかった人たちがいると思いますけども、どうぞ神様には本当にどんなことでもできになります。自分が頑張ってもできない、そして自分にはもうどうしようもないってことを頭ではなく本当にはっきり知って、しかし神にはおできになる、神にはしてくださるという、この恵みを知ることができますように、恵みを見ることができますように、どうぞ導いてくださることをお願いいたします。どうぞ私たちが神の御言葉に植え替わることができますように、そして御言葉を通して神様の真実を知ることができますように導いていってください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。お祈りをしたいと思います。罪があると祈りはいかれませんので、まずくやと申しましょう。 主は言われました。何をしてほしいのですかって、今具体的に大胆にあなたの願いと求めをおっしゃってください。主はその願いと求めに応えられます。天の様、一人一人の心からの叫びと願いに応えて、心と体を癒し、問題に対する解決を与え、解放を与えてください。イエス・キリストの御名によって命ず、心と体を癒されよ。イエス・キリストの御名によって命ずる咳を止まれ。イエス・キリストによって命ずる膝の痛み、腰の痛み、イエス様によって命ずる消えてなくなれ。あら、素晴らしい。イエス様、一人一人の体に触れ、心に触れ、霊に触れ、問題に対する解決と勝利を与えてください。あらばらばらばらばら。イエス様、ありがとうございます。感謝いたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。